石で打たれてもと題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、使徒言行録の14章、1節から20節までをご一緒にお聞きしました。今日は特にこの中の前半のところ、7節までのところを中心に、御言葉を聞こうと思います。後半の8節以降については、来週改めてもう一度御言葉に聞こうと思います。1節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イコニオンでも同じように、パウロとバルナバはユダヤ人の会堂に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシア人が信仰に入った。イコニオンという町は、小アジアの半島のちょうど真ん中ほど、南北でいうと少し南側ですが、そのような位置にあります。今日ではコニアというふうに言われる町です。イコニオンという名前から最初のイーが取れて語尾が少し変わると、コニアになります。で、先にアンティオキアの町で迫害されたパウロとバルナバ、アンティオキアから追放される形で東に130キロほども離れた、このイコニオンにやってきました。130キロと言われてもピンとこないと思いますけれども、甲府から東に130キロ行きますと、東京を越えて大体千葉県の船橋のあたりになります。西に130キロ行きますと、愛知県のと岐阜県の県境のあたりになります。それくらいの距離を移動しているわけですね。で、その130キロ離れたイコニオンにやってくると、パウロとバルナバはアンティオキアの時と同じようにです、ユダヤ人の街道に入りました。ですると、数週間前にアンティオキアの街道で起こったのとよく似た出来事がこのイコニオンでも起こったのだと、ここにそう言われています。最初のうちは遠くからやってきた兄弟としてこの街道の中で礼拝の最後に口を開くことを許されたパウロとバルナバです。で、パウロとバルナバはアンティオキアと同じことを語ったものと思われます。すなわち、神様がアブラハムにお与えになった祝福の約束というのにどこまでも忠実に私たちを持ち運んでくださる、何よりも確かな証として神様の一人子であるイエス様をこの世に送ってくださった、イエス様は私たちのために十字架にかかり復活して私たちが神様のを信じて生きていいことを教えてくださっているのだ、そういうふうにパウロたちは語ったわけです。この街道の礼拝に集っていて、その説教の言葉を聞いたユダヤ人とギリシャ人の中に心を燃やされ信仰を与えられる人たちが現れます。その人たちは主イエスキリストを救い主と仰ぐ、そういう新しい信仰に入りました。しかし、その一方でパウロたちが語った言葉を聞くことができなかった人たちもいたのだと、ここに言われています。で、このパウロの言葉を受け入れなかった人たちは別にシエスの福音など聞かされなくても、もともと自分たちはアブラハムの子孫であり神様との間柄がはっきりしているのだ、そう考えていた人たちだろうと思います。パウロたちから新しいキリストの福音を聞かせてもらわなくても自分たちは十分すでに神様につながっていると、そう思っているわけです。で、そういう人々はパウロたちがこの日語ってくれたシエスの十字架と復活の福音をさほど重要なこととは思いません。神様と自分の間柄が盤石だと思えばこそ、むしろパウロたちが語った福音に反発を覚えました。しかし、この反発した人たちは大変に知恵があったんです。思慮深く狡猾に振る舞います。すなわち、自分たちが反発してすぐにパウロを攻撃するのではなくて、街道にやってきて一緒に礼拝している異邦人たちを注意深く眺め渡し、 そしてパウロが語っている言葉をまだ十分に飲み込めていないように見える人たちを見つけ出すんです。そしてそういう人たちに話しかけて、まるでパウロたちの話には、パウロが語ったことにはさほどの内容も深みもないように、このわからない人たちの耳に吹き込みました。その言葉を真に受けた異邦人たちの中に、パウロたちに対して悪い感情を抱くようになる人たちが現れてきます。22節のところにそう言われています。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせたと言われています。でパウロに反発した人たちがこんなふうに異邦人を煽ったのはなぜか、いくつかの理由が考えられます。一つはです、このイコニオンの町の中でパウロやバルナバに対して悪意や敵意を抱いているのがユダヤ人たちだけではなくて、もっと広い範囲でパウロやバルナバに対して反発する人がいるのだという印象を与えるため、でそれは大きかっただろうと思います。イコニオンの町というのは、私たちは日本にいるとあんまりよく分かりませんけれども、当時も今も交通の要衝であって、そしてこの時代にはリカオニア州の州都でありました。後に中世になるとトルコの国の都になったりもする町です。ですからこの町にはユダヤ人よりもはるかに多くのギリシャ人たち、あるいはトルコ人たち、そういう、この土地の異邦人たちが暮らしていたわけです。でそういう中にあって、ユダヤ人たちも自分たちの街道を持って礼拝してたわけですが、しかし、町の中のごく少数のユダヤ人たちがパウロにあるいはバルナバに反発しているというのでは、これは町全体に与える印象がずっと弱いものになってしまいます。ユダヤ人たちが面と向かって反発するよりも、ユダヤ人たちの思いを代弁してくれるようなギリシャ人や異邦人たちが表に立ってパウロたちを非難したり攻撃してくれた方が、この町でははるかに大きな影響力を与えることができたわけです。でそんなことを考えながら、実は異邦人たちをたきつけてパウロたちに対する悪い感情を持たせたわけです。しかし一部のこの信じようとしない、受け入れようとしないユダヤ人たちがそんなふうに狡猾に行動したというところに、実はこのユダヤ人たちの、パウロとバルナバに対する反発の大きさ、あるいはその反発の根深さというものを、見て取ることができます。このユダヤ人たちはです、ただパウロとバルナバに反発してこの町から出て行ってもらおうとしたのではなかったんです。いっそのことをこの二人のものを、亡き者にしよう、命を奪おうと、そのように企てました。五節に語られていることからそのことがわかります。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとした、そうここに言われているんです。この指導者と言われている人がユダヤ教の街道の指導者である街道長を表しているのか、それともイコニオンの町の当局者たちを表しているのかというのは、これは議論があって実は定かにはわからないところです。しかし実はここでです、パウロとバルナバを、石を投げつけようとしている、命を奪おうとする企てが石投げによって行われようとしているという、これは非常に注意して聞くべき言葉だと思います。石打ちの刑っていうのは、これは実は、異邦人風の処刑ではないわけです。旧約聖書以来の、ユダヤの律法の中に記されている処刑方法です。ですから実は、この町で異邦人たちを、煽ってパウルやバルナバに対する敵がい心があるように見せかけてはいるんだけれども、やっぱりこのことの陰謀の中心にはです、ユダヤ人たちがいたということがここからわかるわけです。表でこの町の中で大きな影響力を持つように異邦人たちに、パウロに対する反論させていながら、 その背後で黒幕のように迫害を指揮していたのはユダヤ人だ。で、そんなことが今日のところからわかる。そう言っていいと思います。で、これアンティオキアの時もそうでした。街道に行って、パウロたちの説教を耳にした人たち、その人たちは、その言葉に大変強く心を刺され胸を打たれて、また来週の礼拝でも同じ事柄、同じ主イエスの福音について私たちに話をしてほしい、そんなふうに願ったんです。しかしそのパウロとバルナバの話を聞いて反発をする人も生まれたんです。アンティオキアでは一方には信じてイエスも信じて生きる人たちも生まれましたけど、それに対する激しい反発、そして迫害が生まれて、パウロたちは町から出されることになりました。このリカオニア州の州都であるイコニオンでも同じようなことが起こりつつあったわけです。ところがです、パウロとバルナバはそんなふうに自分たちに対する反発がこの町の中で生じているということについてあまり気にしていないようなんです。前にアンティオキアで迫害をされた、そのために町を出ていかなければならなかった。そのことはもう経験しているわけですから、だからイコニオンでもです、同じような気配が出ていたら当然気にするしそうなものなんですが、この二人は激しい憤りや憎しみの思いが渦巻いている、そのことに気がついてもあまりそれを気にしてないようなんですね。二節のところで、パウロとバルナバに対する悪意が生まれて険悪な空気が流れ始めたと言われたすぐその後の三節にこう述べられています。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。パウロとバルナバが長くとどまったと言われています。で、この長いというのが、数ヶ月のことだったのか、あるいは半年ぐらいのことだったのか定かには分かりません。数週間ということではなかったようです。それよりはもうちょっと長いようです。二人はです、この町で実に粘り強く福音を伝えました。で、その際この二人が頼みにしていたのは何だったか、ここに主を頼みとして勇敢に語ったと言われています。よみがえりの主イエスキリストがこの私と共におられる、それこそがパウロとバルナバの頼みの綱だったんです。ですからこのイコニオンの町でパウロとバルナバが、辛抱強く福音を語り続けたのはです、上手に知恵を使って頭を用いながらこの町の不穏な空気をやり過ごし、巧みに反発の空気をかいくぐってです、そういうものが空白地帯になっているような場所に身を滑り込ませて伝道したというのではないんです。悪意ある言葉、反発する空気と上手に渡り合って折り合いをつけながらこの町の中に何とか置いてもらったというのでもないんです。パウロとバルナバは自分たちに対する険しい空気というものをひしひしと感じながら、しかしそれでも来る週も街道で主イエスのことを述べ伝え、そしてまたここには記されていませんが、安息日と安息日の間の普通のウィークデーにもです、この二人のもとを訪れてくれる人がいたらば、丁寧に主イエスキリストの出来事を述べ伝え、福音を伝え、そして主を賛美するという生活を送っていたに違いないんです。そういうこのパウロとバルナバの営みを何が支えていたのか、主を頼みとしてって言われてるんです。よみがえりの主が確かにこの私たちと共にいてくださる、そしてこの主がなぜ自分をこの場所に送っておられるのか、この町の人たちを、この町の住人を一人残らず信仰に導こうとしている、 その事実があるからだ。パウロもバルナバもそのことに励まされながら、このイコニオンの町に踏みとどまっていたってここに言われてるんです。教会というのはこの一番最初の時代から今日に至るまで、その点はいささかも変わっていない、そう言っていいだろうと思います。教会の群れは毎週礼拝を捧げます。なぜ礼拝をするんでしょうか。よみがえりの主が確かにこの私たちと共にいてくださるのだ、そのことを確信するがゆえに、イエス様がよみがえられた週の最初の日の朝、定められている礼拝の場所に集まるんです。この礼拝の中で私たちは主イエスキリストに出会います。主の御言葉に慰められ、勇気づけられ、励まされ、そして心を燃やされて、兄弟姉妹たちと共にその主をたたえ賛美の声を合わせる。そのために私たち集まるんです。ただ画面を眺めていれば、ただ音を聞いていればそれでいいっていうんじゃないんです。主イエスキリストが私たちと共におられるというのは、これは私たちの信仰の現実です。情報としてそのことを知っているとか、観念として頭の中にある人間の考えではないんです。私たちはこの礼拝の中で、私たちと共に歩んでくださるんだとイエスもおっしゃってくださる、その言葉を聞かされ、そして私たちはこの場所でイエス様に伴われているものだと言われて、ここからそれぞれの生活に歩み出していきます。でそういう点では実はプロテスタントの教会はカトリック教会と少し違うところがあります。カトリックの教会はどこまでが教会かって厳密なことを言うと、ペトロを中心とした司祭の団体がカトリック教会です。一般の信者の人たちはその、司祭の団体である教会の礼拝を眺めながら、そこから信仰のおこぼれに預かっているような、そういう位置づけですけれども、プロテスタントの教会はそうじゃないんです。プロテスタントの教会というのは、二人または三人が私の名によって集うところには私もその中にいるのであるっていう、そういう聖書の言葉が本当に中心の言葉になっています。私たちはこの礼拝の中で、ここに集う私たちがイエス様との交わりに生かされ、そしてここから主のしもべとして歩んでいくんです。私たちは日曜日にこの礼拝の場に招かれ、そしてここにはです、どなたでもおいでください。私たちは喜んで、この主の御前にあなたをお迎えします。そう言って礼拝を捧げている。ですから日曜日の礼拝は行動礼拝と言われます。行動礼拝というのは、どなたがやって来られてもいい礼拝ですという意味です。プライベートな私たちのサロンの集まりではないんです。イエス様がここにおられるから、そしてそのイエス様が弟子たちに、私はここにいるからあなた方もここに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そしてあなた方ここから歩んでいくんだ、そう語りかけてくださって、私たちは本当にそうだと思って心を燃やされ、温かにされ、そして本当にイエス様に伴われているものとしての生活に送り出されていくためにこの礼拝に集まってまいります。でもちろん病気であったり、あるいは交通機関や、家から出るなと言われて妨げられているため、願いながらこの場所においでになれない兄弟姉妹も大勢いらっしゃいます。でそういう方が行けないけれども、礼拝が確かに行われていたのだということを、録音なんかを聞いて慰められるということは、これは十分あり得ることです。しかし大元の礼拝がなくなってしまったら、それはすべて何もないことになってしまうんですね。実際に私たちが慰められる、勇気づけられる、心を燃やされる、そういうことが起こるのは、教会の礼拝が行動の礼拝を目指して、この場所で主の御前に膝をかがめ、そして主の御を礼拝し、主に従うという姿勢が貫かれていればこそです。教会の礼拝が双心に支配されるようになってしまえば、それはもはや主イエスキリストのみに従う礼拝ではありません。自分自身の身の安全をまず第一に考える、自分たちがこの世から憎まれないように注意しながら、その範囲内だけで 主を賛美するというのは、この世はそういう教会のあり方を歓迎するかもしれません。しかし、本当の教会のあるべき姿かどうか、それは疑問があります。イコニオンの町で不穏な空気に包まれながら、二人の人たちは主を頼みとして勇敢に語った、そう語られていることを覚えたいのです。私たちも今の時代、このような直接的な教会に対する迫害ではないかもしれませんけれど、しかしなんとなく教会に足が向くことをためらってしまうような、そういう不穏な空気が漂っている、そういう中にあって何を頼みとして礼拝を捧げるのか、私たちが知恵によって完全に病気をガードできるから礼拝に集まるのか、そうではないんです。主を頼みとして礼拝を捧げる、そして主を賛美して、今の時代にもいつの時代にも本当の救いというのは、このよみがえりの主が私たちと共にいてくださるのだという、そこにあるのだ、そのことに使えて礼拝するんです。本当の救いはです、自分の身を惜しんで自分で自分の命を守ろうとするあり方の中にあるのではなくて、私たちの生身の体、この体はいつか地上の生活を終える時が来ますけれども、しかし今生かされている、今神様に生かされているこの体を生きた聖なる供え物として捧げ、そして本当にいろいろな不安や恐れがあってもです、主の保護と導きがこの私にあるのだと信じて生きていく生活の中にしかない、そのことを高らかに語るように導かれたいと願います。私たちは不安や恐れに取り巻かれ振り回されそうになってしまうこの時にこそ、この私はどなたによって救われているのか、なぜ生きているのかということを御言葉から確かにされ、そして自分自身を賛美の供え物として歩む人生をたどっていきたいと願うんです。ところでパウロもバルナバもそんなふうに主に支えられながら勇敢に語ったんですけれども、その結果このイコニオンの町はどうなっていったか、この二人を取り巻く周囲の空気はいよいよ険悪さの度合いを深めていきました。しかし二人はまるでそれを見返しません。ついに実力行使が行われそうになる、二人を亡き者とする陰謀が現実に発動される、その間際までパウロとバルナバは勇敢に粘り強くこの町で福音を述べ伝えました。この二人には分かっていたことがあると思います。それは本当に福音が語られる場合には必ずそこで反発も起こってくるということです。4節に言われているような、この二人の目覚ましい働きによって町が二分されたように言われている言葉、4節こう言われます。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についたという、この言葉はこれはいささか教会が大きくなりすぎている誇張表現だとよく言われるのです。まあ誇張かもしれません。町が完全に二つに分かれるほどパウロとバルナバが大きな影響力を与えたかどうか、それはちょっと分かりませんけれども、しかしです、もしも私たちが毎週礼拝を捧げ、そしてこの教会の講談で語られる福音についてです、どなたもつまずきを覚えることがないのだとしたら、実はそれはもしかすると喜ぶべきことではないのかもしれない、そう思います。誰もつまずかない言葉が教会の講談で語られているのであれば、本当にそれが喜ぶべきことか真剣に考えなければならないかもしれない。もしかするとそれは誠の福音ではなくて、ただ人々の心に心地よく響くだけの上辺の安っぽい慰めの言葉でしかないのかもしれないんです。 本当の福音に生きる教会、それは世の中が安定していようと不穏であろうと、いつも同じことを語る教会です。いつも同じただお一人の主の招きのもとにある礼拝を捧げる教会です。世の中が不穏になったから礼拝が変わってしまうのでは。実はその礼拝はイエス様に従っている礼拝であるよりも、この世の方を向いていた礼拝だということになりはしないでしょうか。そのようなことによって安心する、慰められてよかった、そんな信徒が集まってしまうような教会では、実はこの今の大変な事態が過ぎ去った後、世の中に対して福音を伝える力は失われていくだろうと思います。私たちはもちろん今のようなこんな時が訪れるなんて半年前は思っていませんでした。しかし思っていなかったけれども、半年前に教会の中で語られていた言葉と今語る言葉が違ってしまったらおかしなことなんです。あるいは半年前に教会が志していた歩みと今教会が志している歩みが違ってしまったら、これはおかしなことだと言わざるを得ないんです。それは実は周りの状況が変わったから変になっているのではなくて、もともと私たちの側に弱いところがあった、そういうことであるかもしれないんです。よみがえりの主がここにおられるんだ、あなたは来てみなさい、ここに来てこの主の前に膝をかがめなさい、そしてその御言葉によって生きなさい、そういう招きをパウロもバルナバも、またヨヨの教会もずっと続けて同じことを語り続けてきているんです。教会が2000年間歩んできた中では、これらが蔓延して、それこそ多くの教職者も信徒も亡くなっていた時代もあります。戦争の弾がどんどん飛び交う中で礼拝が持たれたこともあります。そういう中で教会は常に同じことを語り続けているんです。それはイエス様が復活して私たちと共に歩んでくださる、あなたはその事実が確かなんだから、それを信じてそれに励まされ勇気を持って歩んでいきなさい。パウロもバルナバもこのお一人の主に励まされ、この主を頼みとして辛抱強く旅をしました。しばしば困難に出会い、途方に暮れ、辛い気持ちになる時がありました。そういう中から頼みとする主に導きと助けと救いを祈り願いましたけれども、しかしイエス様にどんなことを願い求めたにせよ、この二人は絶えず自分たちは救いの出来事を告げ知らせる、そういう使者の務めを与えられているんだ、そのことは手放さなかったんです。プロテスタントの教会に集められるキリスト者というのはそういうところがあるだろうと思います。私たちはみんなが牧師じゃないから牧師のように語ることはないかもしれません。しかしこの世にあって私たちはです、自分自身がイエス様の救いの出来事に預かるものとされて、それをこの世に持ち運んでいく一人一人とされているんだ、そのことを礼拝の中で確かにされながら、御言葉に慰められ勇気づけられ、心を燃やされながらこの世のそれぞれの生活に向かっていく、それが私たちの教会のあるべき姿だろうと思います。願わくは私たちの教会もこのパウロたち以外の教会の伝統に連なる、そういう異邦人教会としてこの甲府の町に建てられていきたいと願います。目下の状況、これはこの山梨でも世界中でも見通しが立ちません。私たちは実は、地上を生きているみたいに思うかもしれませんが、もしかするとです、地下の深いところでですね、閉じ込められているような息苦しさを思いながら生きているかもしれないんです。ここからいつ救い出されるのかがわからないまんまに、何週間か何ヶ月か頑張れば救いが来る、いつか出口があるなんて言われますけど、そのことを本当だって思えないような、そういう中に私たち置かれているのかもしれません。しかし神様が確かにここにいる私たちをご覧になってくださっています。そして あなたは私が生きるものとしたんだとおっしゃってくださって、永遠の命に預かるように私たちを導いてくださっているんです。私たちはそういうイエス様に伴われ、また神様に覚えられているものとしてこの地上の生活を歩むものとされたいと思います。私たち自身がどうなるか分かりません。もしかしたら不本意ですけど病気をもらうことがあるかもしれません。しかしたとえそうであったとしても、そうなったらそうなったで、今度はそういう中で一生懸命にそれを治療し、そして免疫を身につけて周りの人たちに役に立つような、そういう神様の御心だったら役立つ病人あるいは治癒者として行っていくんだという道を備えられるに違いないんです。私たちはたとえどんなことが起こるにせよ、自分たちの思うようには世の中は動かせないけれども、しかしイエス様を通して示されている神様の愛からは決して引き離されていないし、よみがえりの主がいつも一緒なのだということを伝えるためにこの教会に招かれ、そして信仰者として生きるようにされていることを覚えたいと思います。主が伴っていてくださいます。どんな時にもこの私は主から捨てられていない、そのことをこの礼拝の度に確認しながら新しい人巡りの時に歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イコニオンの町であなたの真実な慈しみと愛を告げ知らせ、その証拠としてあなたの一人子がこの世に来てくださった、その方の十字架の死と復活の証人として自分たちは今この場所に立っている。パウロとバルナバがそのように福音を伝えたときに、イコニオンの町ではそれを信じて勇気づけられ、自分もその主のもとで生きようと志す人と、そのことを受け止められずつまずく者とが現れました。アンティオキアの教会でもそうであり、さらにはこの先起こるリストラの町でも、またテサロニケの町でも同じようなことが繰り返され、そして教会がこのように福音を述べ伝え、またそれを信じてもらうことがどんなに難しいことかということを思いながら、しかしなお主を頼みとして福音を伝え続けていく教会が使徒言行録の中に立てられています。パウロたちがそのように歩んでくれ、そして福音がユダヤ人だけの閉じられたものではなく、誰でもそれに預かることのできる開かれたものだと告げ知らせてくれたおかげで、この極東の地域にも福音が述べ伝えられ、私たちがイエス様を信じて生きる生活を与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがこの地上の生活の中にあって、さまざまなものに心を揺さぶられ恐れを覚えるときに、主が私たちと共に歩んでくださることを思い返すことが許されますように。そしてどうかこの時、困難な時ではありますけれども、このことを通してさらに主が貧しいこの私を捉え持ち運んでくださっているのだというその事実を確かにされ、主のしもべとしての歩みを私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストによる命の福音を告げ知らせるために、あなたはこの山梨県に多くの教会を建ててくださっていますが、どうぞその一つ一つがあなたの御心にかなって宮座に仕える群れとされますように、私たちが本当にこの時信仰によって生きるべきことを学び、そしてまたそのことを私たちの隣人に告げ知らせる、そのような働き人として持ち運ばれ歩んでいくことができますようにお導きください。私たち一人一人は本当に貧しい土の器にすぎませんが、しかしあなたの恵みが誠に大きく豊かであることを表すために、あえてこの貧しい者たちが教会に招かれ導かれていることを感謝いたします。どうぞ 私たちが自分の弱さを覚えるときに、しかしそれもまたあなたの恵みを表すものとして持ち運ばれていることを知らせてください。そしてどうぞ私たちが主イエスキリストによって示されている命の希望に支えられながら、慰めと勇気を与えられて、この地上の生活を歩んでいくことができますように導いてください。生き方において忍耐を強いられている時ですけれども、どうぞ私たちが誠実に命を大切にする、そのような生活を送ることができますように、どうぞあなたの御言葉に支えられ、励まされ、勇気づけられて、本当にそのような在り方ができることを表すことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。